環境。違反広告物は禁止です。町の良好な景観と安全を保つため、道路上への立て看板や電柱、街路樹などに貼り紙、貼り札を設置する行為などは禁止されています。募集します。違反広告物撤去協力員。現在22人の市民ボランティアが撤去活動を行っています。一緒に市内の景観を守りましょう。対象、市内在住在勤で20歳以上の方。任期2年間、更新ができます。これから申請する方の任期は令和6年4月30日まで。問い合わせ先は生活環境課環境保全係です。違法な不用品回収業者にご注意ください。無料で不用品を回収します。家電、金属、工業製品、無料回収のお知らせ、などと記載したチラシが市内に出回っています。違法な不用品回収業者を利用すると、適正にリサイクルされず、国内外での環境汚染や不法投棄につながります。家庭から出た不用品の処分は、ゴミリサイクルカレンダーや、市ホームページで確認し、市の家庭ごみ排出ルールに従って適正に排出してください。問い合わせ先は、生活環境課ごみリサイクル係です。令和4年度稲城市カーボンニュートラル推進住宅設備等導入費補助金。脱炭素省エネルギー社会の実現に向けた取り組みとして、地球温暖化対策などにつながる機器を導入した方に補助金を交付します。補助対象機器一覧です。ナンバー、補助対象機器、補助金額の順にご紹介します。ナンバー1、補助対象機器、太陽光発電システム、補助金額、1kW あたり2万円、上限8万円。ナンバー2、エネファーム、2万5千円。ナンバー3、蓄電池システム、2万5千円。ナンバー4、木質ペレットストーブ、機器費の3分の1、上限5万円。ナンバー5、燃料電池自動車、10万円。ナンバー6、ビークルトゥーホームシステム、ナンバー1の機器と同時導入に限り3万円。ナンバー7、季節窓の断熱改修。設置費用の6分の1、上限6万円。以上です。対象は、令和4年度内に補助対象機器を自家用として新たに導入し、次のいずれかに該当する方です。市内の住宅に、補助対象機器を導入または導入された新築住宅を購入した個人。共用部分で使用するため、補助対象機器を市内の寄築集合住宅に導入した管理組合。なお、住宅の所有者または契約者全員に、市税などの滞納がなく、設置の同意があること。季節窓の断熱改修は、既存住宅に導入した個人のみ、集合住宅の管理会社などの事業者、賃貸住宅などは不可。交付上限額10万円。申し込みは窓口または郵送。なお、申請条件、必要書類などの詳細は、申請の手引きをご覧ください。申請用紙は、緑と環境課、中央文化センター、平尾若葉台出張所、市ホームページで入手できます。受付期間、令和5年1月6日から27日、消印有効です。申し込み、問い合わせ先は、緑と環境課、環境政策係です。環境学習講座、燃料電池実験教室。燃料電池で、オルゴールやプロペラを動かす実験を通して再生可能エネルギーについて学びます。詳細は市ホームページ 墨字版2面掲載の QR コード参照をご覧ください。対象、市内在住在学の小学生以上の方、小学4年生から中学生推奨。日時は11月26日土曜日午前10時から正午。会場は城山体験学習館視聴覚室です。定員は申し込み先着順10組。講師は東京ガスネットワーク株式会社学校教育情報センター田辺勝春氏です。申し込みは市ホームページ内申し込みフォームで。申し込み期限11月14日月曜日。申し込み問い合わせ先は緑と環境課環境政策係です。秋の園芸講座。初冬の寄せ植え、季節を楽しむコンテナガーデニング。11月29日火曜日午後1時半から3時半。会場は総合体育館グリーンコミュニティルームです。定員は申し込み先着順20人。講師はフラワーデザイナーの早見光氏です。費用は材料費の2500円。参加ご希望の方は11月7日月曜日から電話でお申し込みください。受付は午前9時から午後4時。申し込み期限は11月13日日曜日です。申し込み問い合わせ先は公益財団法人稲城グリーンウェルネス財団。電話331-7156番です。ゴミの量9月。家庭ゴミ、前年同月比でおよそ 2.1% の増量。燃えるゴミ、市内収集量、1153トン。前年同月比、プラス38トン。燃えないゴミ、市内収集量、83トン。前年同月比、マイナス10トン。合計、市内収集量、1236トン。前年同月比、プラス28トン。続いて、燃えるゴミ、1人1日あたり、412グラム。前年同月比、プラス12グラム。燃えないゴミ、1人1日あたり、30グラム。前年同月比、マイナス3グラム。合計、1人1日あたり、442グラム。前年同月比、プラス9グラム。以上です。家庭剪定紙リサイクル情報。11月の作業日と地区です。11月8日火曜日、押し立て。11月15日火曜日、紅葉台。11月29日火曜日、矢野口。すべての作業日、東長沼。申し込みは、作業日前の週の金曜日午前中までに電話で申し込みの上、持ち込む場所を確認し、土曜日から月曜日までに必ず葉を取り除いてから持ち込んでください。葉付きの剪定紙や取り除いた葉は、燃えるゴミの日に出せば、2袋、2束まで無料収集します。申し込み問い合わせ先は、生活環境課ゴミリサイクル係です。高齢福祉。オープンします。オレンジカフェ、認知症カフェ、紅葉台。初期の認知症の方やその家族、支援者などが気軽に立ち寄り、情報交換や対話で交流を楽しむ場、オレンジカフェ、認知症カフェを紅葉台地区にオープンします。初期の認知症と診断されたけれど不安、物忘れが気になる、こんな物忘れ私だけ？他の人の話も聞いてみたい、など、同じような悩みを持った仲間とゆっくり過ごしませんか？対象、初期の認知症の方、物忘れがある方。日時は毎月第2、第4水曜日。時間は午後1時半から3時半。会場は、紅葉台 6-9-1 生活支援サービス拠点紅葉台です。 詳しいことの問い合わせ先は、高齢福祉課地域支援係です。参加者募集、健康のための栄養教室。ちょっとした集まりが増える季節にぴったりの、手軽で楽しく喜ばれるミニオードブルを紹介します。栄養満点、簡単一品メニューも紹介します。対象は、おおむね65歳以上の方。11月24日木曜日午前10時から正午。会場は第三文化センター講座室です。定員は申し込み先着順10人。初めての方を優先します。講師は管理栄養士。ご希望の方は11月2日水曜日から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。家族介護教室。アロマで心も体もリフレッシュ。素敵な香りで日々の疲れを癒しましょう。対象、家族を介護している方、関心のある方。11月24日木曜日、午前10時半から11時半。会場は東長沼451、地域包括支援センター、エレガント桃村出張所です。定員は申し込み先着順7人。講師はセラピストの小玉陽子氏です。参加ご希望の方は、11月2日水曜日午前9時から電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ先は、地域包括支援センターエレガント桃村、電話 379-5500 番です。グラウンドゴルフ講習会。グラウンドゴルフは日本で高齢者向けに考案されたスポーツで、専用のクラブとボールを使います。ゴルフと同じように18ホールを回り、初心者でもすぐに楽しめますので、ぜひご参加ください。用具は総合グラウンドで貸し出します。対象、市内在住でおおむね60歳代の方。12月2日金曜日、予備日が12月6日火曜日。時間は午前9時半から午後1時。会場は中央公園総合グラウンドです。定員は申し込み先着順50人。申し込みは電話または窓口で。申し込み問い合わせ先は、高齢福祉課高齢福祉係、稲城市。緑クラブ連合会事務局です。参加者募集、介護支援ボランティア。65歳以上の方が介護保険施設などでボランティア活動を行い、活動実績に応じたポイントに対して交付金、年間最大5000円を交付する制度です。ボランティア活動を通じて自身の介護予防をしてみませんか？対象、65歳以上の方。稲城市介護保険第1号被保険者。申し込みは窓口で。登録の際に、活動内容や活動先などを説明します。申し込み問い合わせ先は、社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 378-3800 番です。協力事業者を募集。稲城市高齢者見守りネットワーク事業。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように地域で見守る高齢者見守りネットワーク事業に協力いただける事業者を募集しています。協力事業者が日々の業務の中で高齢者を緩やかに見守り、異変を感じたときに市や地域包括支援センターに連絡をいただくことで適切な支援につなげるものです。詳細は市ホームページをご覧ください。対象は日頃から市内の高齢者と接する機会のある事業者、介護保険事業者を除きます。問い合わせ先は高齢福祉課高齢福祉係です。稲城日曜市。市内の農家や商工会加盟店が集まり、 新鮮な採れたて野菜や加工品などを販売します。11月13日日曜日と27日日曜日、時間は午前10時から11時、売り切れ次第終了です。会場は若葉台 2-9-2、紅茶4若葉台店地下駐車場。問い合わせ先は、経済課農政係、稲城市農業委員会です。申請受付中、農業用資材等の購入費用、コロナ禍における原油価格、物価の高騰による影響を受けた農業従事者の負担軽減のため、農業用資材等の購入費用の一部を支援します。詳細は市ホームページをご覧ください。対象は市内在住かつ東京南農業協同組合の正組合員で、市内で年間50日以上耕作する農業従事者などです。補助率、消費税相当額を除いた購入費用の2分の1、上限額10万円です。申し込みは、領収書等を添付した申請書を持参または郵送。なお、12月31日土曜日までに購入した農業用資材等に限ります。入金までの流れです。1、審査後、支給が決定した申請者に市が決定通知と請求書を送付。2、申請者が市に請求書を提出。3、指定口座に市が入金。期限は令和5年1月31日です。申し込み問い合わせ先は経済課農政係です。